皆さんこんにちは。多くの方にお越しいただきましてありがとうございます。ちょっと事情がありまして、開始を遅らせていただきました。お待ちいただいてありがとうございました。今日はですね、今注目すべきテクノロジーって気がついたらなってたんですけれども、アンビエントコンピューティングっていう言葉知ってらっしゃる方いらっしゃいますか？あんまりいらっしゃらないですね。大した話じゃないんですけども、そういうお話を中心にですね、機械学習を活用するときに我々普段考えている開発プロセスとかですね、そういったものがどう変わるかっていうようなお話をしたいと思います。よろしくお願いします。声の時代になりました。音声家電ですね。Amazon Echo はもう皆さんご存知ですよね。Amazon Echo はアメリカで2014年に発売が開始されまして、非常に売れに売れているというお話です。正確にどれぐらい売れたかって発表されてないみたいなんですけれども、とにかく売れていると。昨年北米大陸で売れたスピーカーですよ。スピーカー部門で1位だったと。で、下の方にですね、写真がありますけれども、おじさんの顔が写っているのが先日アマゾンさんが発表された、エコーショーっていうやつですね。今度は画面がついた、デバイスが出てくるそうです。でアマゾンさん今年中に日本でもエコーを発売するっていうようなお話なんですけれども、アマゾンさんの独走を許すまじということで、Google さんが Google ホームを発売されました。 Google ホームも中身 Google Now ですけれども、声でコントロールする家電です。 LINE さんも Wave って発表されましたね。スピーカーで、音声認識でいろんなことをやってくれます。 Apple もついに、Siri を搭載したスピーカーを出すんじゃないかというふうに言われています。多分今度の、カンファレンスで発表があるんじゃないかと、もっぱらの噂ですけれども、噂ですよ、私知りませんから噂ですけれども、そういうふうに言われています。もうすぐそこに声の時代が来ています。やっぱり家事をしている時にですね、両手って塞がってますから、音声でいろいろできるって非常に便利なんですね。使ってみたら便利だったってやつですよね。2014年にアマゾンさんがエコーを発売した時は、みんなこれって本当に売れるんだろうかとか、ちゃんと認識してくれんのとか、誤動作するんじゃないかとか、いろんな憶測がありました。ところが蓋を開けてみたら結構これ便利だということで、大ヒット商品になったわけです。私どももコルタナというエージェントを持っています。コルタナのファクトって書きましたけれども、コルタナの数字はですね、もうすでに4億以上のデバイスに搭載されて出荷されています。コルタナ実は Windows 10だけじゃなくて iOS にも Android にもコルタナのアプリケーションがあります。もしまだお使いじゃない人がいらっしゃったらですね、Apple Store とか Google Play とか、そこからダウンロードして、ぜひコルタナをお使いください。日本語も通ります。で、マイクロソフトアカウントでログインしていただければ、皆さんのデバイスを超えて皆さんのスケジュール管理をしてくれたりします。130億以上の質問に答えたそうです、コルタナは。もうそれから、1000以上のアプリケーションにボイスインテグレーションって呼んでますけれども、統合されています。いろんなアプリケーションがコルタナをインボークする形で、アプリケーションの中から、コルタナの機能を使っています。毎月1億4500万のアクティブユーザーがいるという数字をもらっています。で、マイクロソフトもやっぱりコルタナデバイスに入れちゃおうかなと 思っちゃったんですね。
Hey Cortana, play I Remember.
Sure thing.
ちょっと前に発表しましたけれども、ハーマン・カードンっていう高級オーディオメーカーがあります。ハーマン・カードンがコルタナを搭載したスピーカーを発売すると発表しました。年内に発売されます。コルタナデバイスの第1号ですね。昨年の11月にマイクロソフトはコルタナのデバイスキットっていうものをアナウンスしました。 OEM 用のデバイスキットです。今はプライベートプレビューという位置づけで、限られた OEM のメーカーさんにだけデバイスキットは配布されています。ハーマン・カードンもその一社で、デバイスキットを使ってコルタナをご自分のデバイスに組み込んだと、こういうことです。で、今そのデバイスキットを使っていただいている OEM は家電メーカーだけじゃないです。オーディオメーカーだけじゃないです。自動車メーカーさんも私どもと一緒に今コルタナを組み込む、車に組み込む、そういう、話し合いをしています。コネクティドカーのソリューションをもうルノーで取り組みを発表しました。ルノーのダッシュボードにはいずれコルタナが組み込まれて、音声でダッシュボードをコントロールするということができるようになります。ハーマンカードのスピーカーにはコルタナだけではなくてスカイプも統合されています。ですからコルタナに問いかけていろんなことを知るだけではなくて通話もできるスピーカーです。現時点で入手できる情報でコルタナと Google ホームと Amazon エコーの比較をしてみました。間違ってたらごめんなさい。生い立ちはエコーもコルタナもパーソナルアシスタントですね。で、 Google ホームは、Google Now がベースになってますんで、サーチエンジンと、それに応える QA という形で、発展してきています。多分野にわたる回答っていうのは、全くなんていうんですかね、領域を問わず何でも答えられるっていう、そういうケイパビリティがあるかどうかっていう観点で比較をしますと、ショッピングに関係ないところはエコーはいまいちちょっと弱いですね。そういう形で、丸をこの2つにつけてます。それから、実際ビジネスのシーンなんかでは非常に有益だと思いますけれども、プロダクティビティツールとかオフィスツールって言ってるところとの融合ですね。 Google ホームは Google Docs と融合されています。コルタナはオフィスツールを365と統合されていますので、先ほどのスカイプの話もありましたし、それから、Outlook と統合されたりもします。スケジュールも見れます。ノートブックも見れますので、非常にテキストのいろんな情報を取り出したりすることもできます。それからクロスデバイス対応ということで、デバイスどれぐらい対応しているかっていう多さでいうと、コルタナはやはり Windows、iOS、Android ということで多いですね。で、インテリジェントメモリーっていう呼び方をしてますけれども、すごくプロアクティブに、スピーカー側、コルタナ側、デバイス側から、人間に対してインターフェースを取ってくれるような、そういうものです。リマインダーをしたり、今日のトゥードゥは何ですよっていうことを教えてくれたり、でそういったことを聞かれる前に教えてくれるっていうのが、コルタナの特徴になります。それからアマゾンエコーもコルタナもデバイスキットとスキルズキットっていうものを持っています。アマゾンさんもエコーの中にいますアレクサっていうエージェントがいますけれども、アレクサをいろんなメーカーさんに組み込んでもらおうとしています。どこのメーカーだったか忘れましたけど、アレクサ お話ができる冷蔵庫が発表されてましたよね。リインベントですか、アマゾンさんのイベントで、冷蔵庫を発表されてましたけれども、そういった形で、アマゾンさんもエコーだけではなくてアレクサをいろんなところに移植するということを始められています。私どもはデバイスを作る計画はないんです。コルタナのデバイスを私ども自身が作るっていう計画はないんですけれども、パートナー様と一緒になってデバイス、コルタナをデバイスに入れていただくっていうことを進めていこうというふうに考えています。それからスキルズキット、これも昨年の11月にアナウンスをしました。スキルズって言ってますのはコルタナに何かを仕事をさせる、そういうことを覚えさせることです。音楽ダウンロードしてくれ、スケジュール教えてくれ、レストラン予約してくれ、全部スキルです。そういったことを教え込む、これがスキルズ開発キットっていうものですね。こちらはパブリックプレビューです。皆さんコルタナの、スキルズとか、検索していただくと出てくると思いますけれども、その URL に行くとこのスキルズキットの概要が見ることができます。ディベロッパー登録もできます。で、声はビジネスの現場にも深く入り込み始めました。もちろんコールセンターとかそういうことは前からやってるわけですけれども、一つ面白い例があります。マクドナルドさんの、マイクロソフトって言いそうになった、マクドナルドさんの、ドライブスルーですね。ドライブスルーで面白いことやってます。音声出ますか？音声出ないですか？あ、出てます。これドライブスルーでドライバーが、何でしたっけ、ハッピーミールを頼んで、一つはチーズバーガーで一つはマックナゲットでっていうようなことをこう頼んでるんですね。で、左側が音声認識したテキストです。で、向かって右側がその内容を理解してオーダー表を作っているところです。どんどんどんどんオプションを言っていくんですけれども、オプションを言われるたびに作っていったのが見えると思います。もう一回再生しますね。結構音声悪いですよね。音声悪い中で、こういう商品を頼んでるってことを認識しています。ハッピーミール2つねと、オプションは、メインはチーズバーガーでオプションはフライとアップルねと、いうことをこう激しくオーダー表を作っていってる最中です。で、コーヒーも頼むよと、オレンジジュースも頼むよみたいなことを言ってるわけですけれども、すごいですね。クリーム 3? あ、2クリーム3シュガー、気違いですね。こんなのを食べるんですね。まあいいとして、そういうことを言われてもこうオーダー表を自動的に作っていって、これダイナミックスと、音声認識のコグニティブサービスの音声認識の、API が統合されています。で、こういった形でオーダー表を作っていって、オーダーが終わるや否や、厨房にこのオーダー表が行って、ハッピーミールセットが来て、チーズバーガーと、マックナゲットと、あんまり僕マック行かないんでよく分かんないですけど、フライと、それに加えてチーズバーガー2つ頼んでるんですね。で、そのうちの1つは、両方ノーオニオンで、そのうちの1つはノーケチャップで、それプラスフライを頼んで、コーヒーはクリームにシュガー3という、多分相当体大きくなる方だと思いますけども、こういうオーダー表がすぐ厨房に飛んでいきます。で、当然この支払いシステムにもすぐこの情報が流れていきます。もうかなりの自動化です。もう声なんです。キーはアプリケーションの連携、データの連携っていうのはできます。これダイナミクス、グラフ構造でデータモデルで統合されてますので、データの受け渡しは簡単ですね。 問題は声です。声の認識でここまで、できるということです。あらゆるものがユーザーと対話するようになる、これをアンビエントコンピューティングというふうに呼んでいます。身の回りのもの、家電製品ですね、スピーカーはもちろんですけれども、まあモバイルとかそういうもともと賢いのは別として、時計も話すようになります。テレビも話すようになります。洗濯機も話します。アマゾンさんの例がありました、冷蔵庫も話します。車も話すようになります。しまいには建物が話すんです。壁がユーザーと話すようになる。声です。インターフェースは声がメインです。次世代のインターフェース、声です。ただ声よりも便利な時ってあります。もう目で確かめたい時、それから、絶対押した感覚が欲しいとか、何か指で操作する方が簡単とかですね、そういうものは依然としてありますので、声がメインになりますけれども、タッチですとかジェスチャーですとか、そういったものが含まれるようになってきます。家が賢くなるんですね。家の中で、音声で温度を上げてちょうだいとかね、テレビ消してちょうだいとか、子どもの様子をモニターに映してちょうだいと、そういったことが本当にできるようになるんです。あの SF 映画ですよね。アンビエントコンピューティングっていうのは SF 映画、まるで SF 映画のような世界です。でこういう世界がもうすぐやってきます。コルタナスキルっていうのはこういう動作をします。ユーザーがコルタナと会話をします。会話をするとコルタナはスキルズを呼び出すんです。このスキルズって書いてるところは本当はもうちょっと複雑なんですけども、スキルズキットっていうのの中に含まれてますが、スキルズを呼び出して、スキルズが必要なサービスと接続します。音楽をダウンロードするスキルを呼び出しましたと、コルタナが。そうしますと音楽のダウンロードサイトのサービスとコルタナが接続します。 Spotify かもしれません、 Amazon のAmazon Music かもしれません、 iTunes は受け入れてくれるかどうか分かりませんけれども、iTunes かもしれません。そういった形でバックエンドのサービスとスキルズが会話をするんですね。でこのスキルズキットの中で、いくつかの種類があります。ネイティブスキル、プリディファインドスキル、カスタムスキル、インタラクションモデルという形になってまして、ここに何が入っているか詳細は あまり言えないんですけれども、ネイティブスキルっていうのはスキルズに元から入っているものです。でコルタナを導入しますとすぐにこのスキルが入っていて、スケジュール確認ですとかフライト予約ですとか、そういったものはネイティブスキルとしても組み込まれています。プリディファインドっていうのは、ディファインはされて口はあるけれども、そこに何をセットするかは、自由にやってちょうだいっていうやつですね。でこれ拡張することができます。で、例えば音楽ダウンロードなんていうのはこういうところに入ってますね。どこのダウンロードサイトから音楽を出したいんですかっていうようなことを拡張できます。それからもっと先ほどの例えばダイナミクスでお見せしたような、あれコルタナとは違いますけれども、まあ、コルタナ経由でああいうことをやれるような業務アプリケーションみたいなのもあります。で、そういう先ほど1000ぐらいのアプリケーションが、もうすでにボイスインテグレーションしてますっていうものの中には、このスキルズを使ってインテグレーションしているものもあります。で、そういったものアプリケーションをもうカスタムで作って、コルタナを利用したいっていったものはこのカスタムスキルズっていうところを利用することになります。それからインタラクションっていうのはもっと高度に、やり取りをしたいようなものですね。ちょっとここで具体的に述べるわけにいかないんですけれども、そういったものを 定義するときに使うのがインタラクションモデル。で、アンビエントコンピューティングって言ってますけれども、現代のビジネスっていうのはデータコレクションゲームだっていうふうに言われています。データを収集して学習させて何かアクションを起こすっていうのが現代的ビジネスというふうに言われています。多くの企業がそのためにいかにデータを収集するかっていうところに、すごく興味を示しています。あるいはもうすでにデータを収集する仕組みはあって、いろんなデータを持っているので、このデータをどう活用するかって考えてらっしゃるお客様もいっぱいいらっしゃいます。例えば、ポイントカードの大手さんなんていうところはもうすでにすごいビッグデータをお持ちですよね。コンシューマーの皆さんのいろんなデータ、消費行動の履歴とかも持ってるかもしれません。もちろんアノニマイズをするのでプライバシーっていうか、そういうところのことはよく配慮されていると思いますけれども、そういったビッグデータを持っていて、じゃあこれを生かしてどういうビジネスを始めるかっていうのが、例えばポイントカードを持ってらっしゃる、企業さんのこれからのミッションだと思います。かたやデータ収集の仕組みをどうしようかって考えている、プラットフォーマーもいます。Amazon Echo は、まあ、間違いなくそういったところですね。 Google ホームもそうです。企業だけではなくて各家庭からのデータのエントリーっていうのはデータコレクションの一番、最初の入り口ですから、そういったところでどうやってデータを収集するかっていうところから始める企業もあります。とにかく現代のビジネスはデータを集めるんだというところにフォーカスしている企業が多いです。で、アンビエントの環境っていうのはとにかく無制限にデータを収集できるデータ収集マシンなわけですね。つまり家の中でも私のデータを吸い上げてもらいます。ちょっと気持ち悪いですけどね、もちろんプライバシーとかいろんなことは配慮するんですよ。でも私の例えば生活パターンを認識してもらって、帰宅時には、涼しくしておいてくれなきゃ嫌だとか、こういう時にシャワー入りたいからシャワーの用意してちょうだいとか、そういったことができるようになるかもしれません。つまり、データを収集するということはそこにフィードバックをする、対象があるということですね。こういったまあ、なんていうんですか、ライフサイクルが成り立ちます。データを収集して学習してそれをフィードバックする、これがデータコレクションゲームの根幹です。で、システムの成否っていうのはもうすでにデータ戦略で決まると言っても過言ではないですね。もちろん作っているシステムのアルゴリズムの優秀さっていうのはもちろんあるんですよ。でも、どんどん AI が賢くなっていきます。それから AI が賢くなるだけじゃなくて AI が活用される場面が増えていきます。そうしますとデータを学習させて何かアクションを起こす起こし方の方が重要になってきて、そこに精緻な行いとかですね、すごく複雑なアルゴリズムを使うようなそういうパラメトリックなやり方っていうのはそれほど必要じゃなくなるかもしれないですね。で、我々ずっとパラメトリックにアルゴリズムを作っていくプログラムの開発環境っていうのに慣れてました。プログラムを考えるときは、ロジックを考えて、でパラメータを考えて、でそのロジック分岐をどうやってテストしてとか、バグが生まれないように考えるわけですね。でもちろんプログラムとプログラムをつなぐ部分ではそういうものは、ずっと残っていくと思いますけれども、考えなければいけないところを AI にやってもらうっていう世界は今後広がっていきます。でその時に重要なのは AI にどういうデータを学習させるか、それからどういうモデルを作るのか、それをどう評価するのかっていう やり方が重要になっていくわけで、プログラムの、ロジック分岐を考えるよりもそっちの方が多分優先順位は高くなります。ならばシステム開発っていうのはデータ戦略ドリブンで進めないといけないんじゃないですかというのがこれからの私たちの課題だと思います。各社が出している機械学習ベースのシステム構造っていうのは大体こんな感じになってるんですよね。一番根幹に、知識ベースがあります。それはすごい大量の画像データだったり大量の音響モデルだったり自然言語のコーパスだったりいろんな形で存在すると思いますけれども、学習の根幹となる知識の根幹となるベースっていうのがあって、で今の主流は、それを学習するために深層学習のフレームワークを使うっていうのが主流ですね。主流というかすごく流星です。なぜかというとそのニューラルネットを使って、勉強させると学習効果が高いからですね。で、その上に例えばマイクロソフトであればコグニティブサービスっていう API のサービスを出しています。認識系のいろんなサービスを単体でいろいろと持っていますよね。画像認識、動画、認識、それから音声認識、音声を発話している話者認識ですね。それから、認識した内容の言語理解、文章解析、翻訳、それから知識表現のつながりをきちんと構造的に持つっていうことも必要ですし、検索も必要ですね。高速検索っていうのが必要です。いろんな形のバリエーションが豊かな検索システムっていうのが必要です。で、企業はその上にソリューションを作るわけですね。 AI を使ったソリューション、例えば今大流行りなのはコールセンターです。コールセンターのオペレーターの支援、あるいはコールセンターにたまったデータからのいろんなパターン認識ですとか、それから行動履歴の解析とかですね、そういったものをやるっていうのがかなり多くなっていると思います。それから金融系の方では金融リスクの判断です。人間の判断ではスピードが追いつかないようなすごい速い取引、こういったものに AI を使ったりしている。ミリセックの単位ですね。ミリセックの単位で流れるデータを使って判断をするっていうようなことをやらないといけない。それから製造業の世界では予兆保全、製造業だけじゃないですね、例えば社会インフラとかですね、そういったものにも使えますけれども、予兆保全っていうのがこの機械学習を使って行うっていうのが主流になってまいりました。データ解析の仕方っていうのはいろいろあって、一番単純なのは外れ値が出た時にそこがやばいっていうふうな見方をするっていうのが一番簡単なんですけれども、外れ値が出た時にやばいっていうともう手遅れだったりしますので、外れ値が出る前にその出そうなパターンってこういうものがないかっていうようなことを解析するっていうのが予兆保全のやり方ですね。ですから、いろんなデータとデータの相関関係ですとか依存関係を見て、こちらに外れ値が出る前にどこかが異常になる兆候があるはずだっていうような、そういう相関関係を見る。相関関係が崩れた時に、やばいっていうようなことを見たりします。そういうのが予兆保全だったりします。それから、画像認識、それから言語理解、自然言語処理の理解が進むと、医療診断の支援なんかができるようになります。カルテの情報を見ます、製薬の情報を見ます。それから、すごくCT スキャンとかですね、レントゲンの写真だとかいろんなところでお医者さんが気がつかないようなところを画像認識で見たりする。スカイプが来ましたけどちょっとだいたいこういうシステム構造になってるわけですね。知識ベースの上に学習のフレームワークがあって、その上に学習した内容のサービスがあって、 その上にアプリケーションを組み立てる。これ途中まで例えばマイクロソフトはプラットフォームとして提供していますとか、一社で全部やってますとか、そういった提供形態は様々ですけれども、お客様がシステムを AI を使って、構築するときっていうのは大体こういう構造になるはずです。それからエージェント同士、サービス同士が会話をするっていう世界もやってきます。もともとあったんですよね、こういうのって。例えば、旅行のパッケージ料金を作るっていう時は、電話がもう鳴ってますけどもちゃんとしかとします。旅行のパッケージを作るときはホテルとそれから、航空会社とかそれから鉄道の会社とかそういった交通情報の、情報が必要ですよね。ですからそういったところで、今までは人がこうやって作ってたわけですけれども、それを、機械の連携でやったりするようになりました。でこれからはエージェント同士が話をするっていうような世界に変わっていくと思います。で、なんでこうなるかというと、汎用の人工知能っていうのがなかなかできないからですね。汎用人工知能って AGI って言います。アーティフィシャルジェネラルインテリジェンスっていうんですけども、そういう何でも知ってる、AI っていうのはできないので、領域に特化した AI、 それいつかはできるかもしれないですけど、領域に特化した AI 同士がお話をして、予期に計らうっていう、まあエージェント同士の会話っていうのは話をして予期に計らうっていう処理なんですけれども、そういう世界になるわけですね。でこの時のプロトコルっていうのは自然言語になると思います。テキストベースの、まあそれがJSON みたいな形でやり取りされるかもしれませんけれども、テキストベースのプロトコルになるはずです。で、こういったサービス同士が会話する、音楽ダウンロードぐらいだと単純ですけれども、旅行、先ほどの旅行の例で言うと、予約のエージェントと、鉄道のエージェントとホテルのエージェントと、そういう形でお話をするかもしれないですね。で、そのバックには先ほどのような、大きなシステムがあったり、それからまあ本当にちっちゃいボットレベルのサービスだったりもするかもしれませんけれども、またでも
しつこいな、虫、はい、
まあそういう形で、会話が、つながっていきます。会話を選ぶってことが必要になってきますね。で学習モデルの開発っていうのは大体こういうやり方をします。学習アルゴリズムを準備するんです。まずどういうアルゴリズムで、モデルを作るかっていう準備をして、で、学習データを用意します。学習データを用意して、その予測モデル、これを賢くします。トレーニングするわけです。でトレーニングした後は本当に賢くなったのかどうかっていうことを検証しないといけないので、検証用のデータを作ります。検証用のデータでそのモデルがちゃんと機能しているか、賢くなったかっていうことを試して評価します。で評価した結果、思ったほど賢くなってないとか、ちょっと違う学習の仕方しちゃったねとかあるんですよ。そういうことって結構深層学習で画像認識とかやってると間違った認識の仕方とかする時もあります。でそういう評価をした結果、やっぱり良くないっていうようなフィードバックで、またアルゴリズムの検討に入るとかですね、モデル、違うモデルを試してみようとか、これの繰り返しなんです、学習モデルの開発っていうのは。でこのサイクルがどこかの開発プロセスに組み込まれないといけないわけです。コルタナスキルズ、学習モデルがいくら賢くなっても人とのインターフェースの部分がまたちゃんとしたやり取りができないと、これは使えないわけですね。ですから学習モデル、人とのインターフェース部分、それからまあノリとなるようなプログラムの部分ですね、 そういった3種類のプログラムの歩調を合わせたプロセスが必要になってきます。スキルズの開発の場合ですと、どのサービスとつなぐかっていう調査をしないといけませんから、既存サービスがどういうものがあるかっていう、検討をしますね。で、次にスキルズでどういう会話をするかっていう会話のデザインをします。まずこういうやり取りがありますね。このやり取りがあった時にはどういう分岐が必要で、どういう選択肢が必要で、どこに誘導しなければいけないかっていう会話のデザインが必要になります。で、会話のデザインをするにはその用語が分からないといけないですから、用語が分かるコーパスが必要になります。それから、そのデザインができたらば、次はデータ収集をして、会話学習ですね、会話ちゃんと機能するのかっていうことを、拡充していく必要があります。で、その後で、バックエンドのサービスとつないで機能するかっていうことを検証するわけですね。で、サービスとつないで、うまくいったらば、それは一つのスキルとして登録すればいいし、うまくいかなかったら、またこのサイクルを回すというやり方になると思います。で、これもプロセスの中に組み込まないといけないということで、こういったサイクルを考える必要があります。で、もう一つは、ビジネスのスピードっていうのも考えないといけない。通常ビジネスっていうのは研究があって開発があって、で、その開発したものをちゃんと事業の採算ラインに載せるために事業化のプロセスがあって市場に投入されます。で、この研究から開発の、前半の方っていうのはプロダクトイノベーションですよね。どんないい技術を作るか、どんないい製品を作るかっていうところになります。で、後半の2つ、事業化と市場投入っていうところはプロセスのイノベーションが必要になります。より効率よく作るためにはどうすればいいか、よりきちんとしたロットで、回すにはどうすればいいか、コストダウンしてもっと製品の値段を下げるようにしないといけないとか、そういったプロセスのイノベーションが必要になります。ところが世の中のスピードが速いもんですから、プロセスっていうのはあんなゆっくりこう進みませんと。プロセスは変化してるってことで、こういうサイクルで今は回ってます。すごく最小ロットのものを作って回してみて、うまくいったらばそれをちょっと拡張しようかな、うまくいかなかったら直そうかなという世界ですね。これってリーンスタートアップの考え方です。リーンスタートアップがなければデブオプスは意味がないです。わかりますか？本のリーンスタートアップとかそういう意味で、こういう名詞で言ってるんではなくて、リーンスタートアップの考え方っていうのはビジネスを小さく産んで、早く回していこうっていう考え方ですので、そういった早い取り組みがなければデブオプスでビジネスのスピードについてくるっていう必要もないわけですね。ですから、多くの開発者の視点っていうのはアジャイルプロセスがあって、最近デブオプスっていうのが出てきてっていう、こう下からの流れで考えると思いますけれども、まずビジネスの要請があって、なぜ早いデプロイが必要なのか、一日に何度もデプロイしないといけないのかっていうことがあって、で、そのためにはどういう早い開発をすればいいかっていう逆の発想が必要になります。で、こういった内容が必要です。で、このビジネスのスピードと、そういったものを考え合わせたときに、今日の結論なんですけれども、システム開発っていうのはデブオプス、今デブオプスっていうのは非常に盛んですけれども、デブオプスからデータデブオプスっていう世界に変わっていくよというお話を今日は差し上げたかったんです。で、青い世界は我々がよく親しんでる世界ですね。プログラム開発をしてテストをしてデプロイをするという世界ですけれども、その前にいくつもプロセスが必要になります。まず一番最初に、どういうデータ収集をする、どういうデータモデルを使う、どういう場面でデータを活用するか、 どういう学習をさせたいかっていうデータ戦略が必要になります。アンビエントコンピューティングの世界になったら無尽蔵にデータは集まりますけれども、戦略がなければ宝の山にはなりません。なのでまずどういう活用をするかということを決めて、学習モデルの開発をして、学習モデルを評価して、それをプログラムに組み込むっていうやり方で初めて IT のプログラム開発が始まります。同時にデータ戦略から派生してサービス設計、それから会話のデザインですね、インターフェースのデザインをする必要があります。でこれらを使ってデプロイした内容は最終的にまたデータ収集マシンになりますので、この継続的なフィードバックの中に、また戻されていくというこういう流れで、進む。これが一つのロットになって、何サイクルも何サイクルもこれが回っていくやり方がこれから必要になっていくと思います。 AI 時代の開発の仕方、 AI 時代、それから、ボットを対応する時代、声の家電の時代の開発プロセスはデータデブオプスになるという、ちょっと今日言葉を作ってみました。データデブオプスです。こういう形に変わっていくというふうに思います。私の話はここまでですけれども、アンケートにご協力ください。専用アプリからご回答いただけます。よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。